恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちの信仰っていうのは、何よりもイエス様をどのような方として私たちが知るかにかかっているのです。皆さんも振り返ってみて、これまでのイエス様との関わりの中で、次第次第にイエス様に対する見方、考え方が、変わってきたことを経験されるでしょう。今私たちが開いているヨハネの福音書第4章に登場するサマリアの女性に注目すると、この人のうちでもイエス様に対する見方が劇的に変化していることを私たちは見るのです。4章の7節のところで、わざわざ人目を避けて、他の人が水を汲みに来ることのない真っ昼間に、井戸に水を汲みに来たこの女性。ところが、なんと厄介なことにそこに見知らぬ男がすでに座っていて、ああ、嫌だな。人目を避けたいのに、知らない男はそこに座っている。一目でユダヤ人とこの女性は分かったようです。関わりを持たないようにさっさと逃げていこうと思ったんですが、思いがけなく男の方から声がかかって、水を飲ませてください。これがきっかけで、この女性のうちには、この見知らぬ人への関心が次第次第に深まっていきます。9節を見ると、そこでそのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのに、ユダヤ人。11節を見ると、彼女は言った、先生。そして12節で、あなたは私たちの先祖、ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブよりも偉い人なのかな。そして15節を見ると、女はイエスに言った、先生。この先生は前に見た先生とは違って、欄外を見るとわかるように、主よという言葉です。そして19節を見ると、女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。そして今日の25節で、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。するとイエス様が、あなたと話しているこの私がそれです。ほんの短い時間の間に、この女性とイエス様との対面の中で、本当に劇的にイエス様に対する見方、考え方が変えられている。そしてそれに従ってイエス様がご自分をこの女性に自己紹介しておられることを私たちは見るのです。先週と言いますか、もう先々週になりましたが、水曜日から先週の日曜日まで、長野県下のいくつかの教会が合同で私を招いてくださって、この巡回伝道ということをさせていただきました。本当にいろんな教会がありまして、日本同盟教団とか、兄弟団とか、復活のキリストというグループとか、また、救世軍とか、合同教会とか、いろんなですね、教会をもう点々と回ったんですけど、一番興味深かったのは、救世軍での集会でした。皆さん、救世軍っていうのが、歳末になると、社会鍋っていうか、鍋のところ、トランペットを吹いている、そういう風物詩で、目にしたことあるかもしれませんけども、金沢には救世軍がないようですが、初めてそこでの集会でしたので、どうなることかなと思ったんですね。教会って言わないで、招待って言うんです。救世軍長野招待。牧師と言わないで、招待長。教会役員司会をされたのは、総長。教会員はみんな、兵士。そして教会員はみんな、軍服を着てくるんです。男子も女子も。ね。その格好がまたいいんですよ。アマナクラブ目じゃないぐらいですね。いい軍服を着てくるんですけど。ね。まあそういう方々を前にの集会ですので、どんな話をすればいいんだろうと思ったんですけど、呼び方と服装が違うだけで中身同じでした。とっても楽しい、とても愉快な、とても霊的な素晴らしい触れでして、とても私は良い学びをさせていただきました。 本当にですね、巡回しながら背後で祈ってくださっている皆さんの祈りを感じて、とても幸いでした。いろんな恵み、いろんな出会いがあって、忘れられない旅になったのですが、実は、今回の旅のハイライトが、思いもかけない形で、帰りの列車の中に用意されていました。一日一本あった直通の白山というのはなくなって、非常に長野を通っていくのが不便になったんですね。帰りは鈍行列車で直江津まで出て、直江津で特急白鷹とですね、こう繋がっているわけです。ところが帰りのですね、その列車は直江津に鈍行列車が着くと1分後に白鷹が出発するんです。その乗り換え時間が1分なんです。大きな荷物を持っていきましたので、大丈夫かなと思ってですね。いつもでしたら指定券を買っていくんですけど、今回は、何時の列車に乗れることになるのかわからなかったもんですから、自由席で行ったわけです。なんとか、その白鷹に乗り込みまして、やっとですね、一つ席を見つけて座ったところがですね、その席が、なんて言いますか、喫煙席だったんですね。もうタバコの煙がもうもうとしていましたので、あら、これはダメだと思ってですね、禁煙席を探したんです。もう日曜日の夕方ですので、満席なんですね。やっと一つ見つけて座りました。ほっとして、お隣の方のですね、テーブルを見ましたら、はっとしたんですね。私の大好きな詩人、女流詩人の茨木のり子さん。前に、きっと礼拝の中で自分の感受性ぐらいという詩を紹介しましたので、覚えてらっしゃる方いるかもしれませんけど、私の大好きな詩人なんですが、この茨木のり子さんの詩集がテーブルの上にポンと置いてあるんです。おっと、と思いましてですね、これはほっとけないと思いまして、話しかけました。失礼ですが、お話ししてもよろしいでしょうか。立派な恰幅のですね、紳士なんですけど、どうぞ、とおっしゃるので、茨木のり子さんお好きなんですかと聞きましたら、はい、私の家内が好きな詩人で、その家内の紹介で私もハマってしまいました、っていうもんですから、実は私もハマってるんです、ということで、しばらくですね、茨木のり子さんの詩の話とか、この俳句の話とか短歌の話とか、それからですね、だんだん話がこう発展して、言葉っていうものの素晴らしさについての深い深い話になっていったんです。ですけど、初めてお会いするお互い同士ですから、あんまり個人的なことには立ち入らないように遠慮しながら話をいろいろこう進めていったわけです。ところがだんだん話が非常に深いところまで行きますので、お互いにですね、わかるわけです。向こうも私の腹を、私を、こう、一生懸命探りを入れてくるんです。私もですね、この方、どういう方だろうと思いながら、金沢にお住まいなんですか？お仕事で行かれてたんですか？とかですね、周りくどい話をしながら、お互いにですね、こう、これはですね、こう、だんだん話をするうちに、非常にこう、なんて言いますか、どうしても聖書の話をしたくなったわけです。イエス様の話にどうしても言葉っていうところからこう持っていきたくなったもんですから、これは身分を明かさないのはフェアじゃないなと思いまして、実は私はこういうものですよって言って、よろしくって言って名刺を出したんです。そうしましたら、その紳士突然すとんきょうな声を上げまして、やっぱりそういうお答え、どうも最初にお見かけしたときにそうじゃないかなと思ってたんです。実は私以前に先生を私どものところにお招きしたことがあるんです。え、牧師かなと思いましたら、名刺をこう出してきまして見ると、北陸学院助教授堀江と書いてあるんです。北陸学院のあの短大のね、助教授だったわけです。そして宗教委員というですね、立場で、特にチャペルなんかのですね、ご奉仕をしていらっしゃる先生でもあったのです。そしてこの堀江先生がおっしゃるには、数日前、北陸学院の宗教委員会の中で、この6月にチャペルにお招きする先生方をこう、申請しているときに、私が、内灘教会の横山先生をお招きしようと、私が先生の名前を出したんです。 そしたらその数日後、私の横に先生が座るなんてって言って。本当にですね、神様って方はユーモアに富んだいたずらなお方だなと思いながら、与えられたですね、この交わりの機会を逃してはならないと思ってですね、もうお互いに分かりましたので、身分がですね、周りくどーく聖書の話しなくてもよくなりましたので、まあですね、私話したかったんですが、彼が終わりの1時間ぐらいずっと証をしてくださいました。本当にですね、素晴らしい救いの証を持っていらっしゃる方で、フィリピンにこの留学中にそこで主に出会ってですね、神様にこの出会って救われて、今こういう仕事をしているっていうんです。とても楽しいひとときで、6月には北陸学院にお招きをいただいてますので、この堀江先生とお交わりするのが楽しみだなぁとですね、一つ楽しみが増えたんですが、今思い出しても、列車の中でのあの2時間近くの交わり、最初はですね、お互いがわからないので、探りながらですね、周りをこうぐるぐるしながら、そして分かってからは本当に自由に語り合った。あの2時間の話の流れっていうのはとても興味深いこう時間帯でした。サマリアの女性も、今目の前にいる男性に次第に興味が湧いてきます。一体この人は何者なんだろう、どういうお方なんだろうと興味を持って探りを入れていくわけです。そして、このサマリアの女性ですが、サマリア人というのは、この旧約聖書の中の、特に最初の5冊だけを聖書と信じる人たちなんです。サマリア教団っていうですね、ユダヤ教に対抗して、サマリア教団っていうグループがあって、サマリアにあるゲリジム山に神殿を建てて、私たちこそ神様の選びの民だとですね、エルサレムに向こうを張っている人たち。この人たちはこの最初のモーセの5書と言われる創出、レビ、民、申、命記のですね、5冊を聖書として信じるグループです。その5冊のモーセ5書の中の申命記の18章の15節を、このサマリアの女性は今思い出しているようです。そのアウトラインの2のところに書き出しておきました。あなたの神主は、あなたの内から、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。この御言葉から、いつの日か、モーセのような預言者が神様から使わされてくる。彼に聞かねばならない。彼がすべてのこと、知るべきことを教えてくれる。サマリアの人たちは、その来たるべきモーセのような預言者、その方こそがキリストであり、メシア、油注がれた救い主なのだと信じて待っていたわけです。そして、このサマリアの女の人は、イエス様とずっと話しているうちに、心の中に、もしかすると、今目の前にいるこの男の人、私の過去を全部言い当てたこの女性、この方が待っていたキリストかもしれないというですね、思いが浮かび上がってきたのでしょう。すると、イエス様はそれに対して26節ではっきりと答えるのです。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。今日皆さんの心の中に刻み込んでいただきたい御言葉はこれです。あなたと話しているこの私がそれです。文語訳では、何時と語る我はそれなり。この我はそれなり、私がそれですという言葉は、もともとの聖書の言葉、ギリシャ語で書かれていますが、そこに書き出したように、エゴエイミー。エゴをエイミー、エゴっていうのはもう日本語になってますね。エゴの塊とかエゴイズムとかですね。エゴっていう言葉がありますけど、あれは私っていう意味です。エイミーっていうのはです。私は何々ですっていうです。英語で言うと、エゴエイミーは I am なわけです。イエス様はなんと、ご自分のことをエゴエイミー、私はあると、ここで、このサマリアの女性に紹介しているのです。実は、ヨハネの福音書を皆さんが紐解いていくと、ヨハネの福音書をずーっと通して、 イエス様がご自分を人々にエゴエイミ、私はあるということを繰り返し紹介しているのがヨハネの福音書なんです。そしてこの私はあるというこの名前は、旧約聖書をご存知の方はすぐにピンとくる、あのモーセが燃える芝の中から聞こえる神様の声を聞いて、神様の召しを受けて立ち上がったとき、私が言って、もし人々があなたを使わせた神様の名前は何ていう名前なんだと聞かれたら、私は何と答えましょうかと、神様にお名前は何ですかと聞いたときに、神様が自己紹介したお言葉、3番目のところに書き出した出エジプト記3-14、神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされたと。なんと、神様はご自分の名前を、私はあるという名前だと紹介したのです。そして、驚くべきことに、イエス様は、その旧約聖書で神様が自己紹介されたそのお名前を自分に当てはめて、私こそ、その私はあるものだ、というのです。皆さん、これは、驚くべき自己紹介です。イエス様は一体誰なのか。イエス様の時代、人々は様々にイエス様のことを噂していました。バプテスマのヨハネのよみがえりだとか、エリアだとか、エレミアだとか、あの預言者の一人だとか、また一方、あの男は気が狂っているとか、悪霊に疲れているのだとか、また神の名を語るペテン師、神を冒涜する罪人だとか、様々にイエス様のことを評価したわけです。それはイエス様の時代だけではなくて、私たちの時代でもイエス様の評価はまちまちです。もちろん、イエス様のことを悪く言うことはないでしょうけども、しかし、イエス様の評価となると、ああ、イエス・キリストとは偉大な教師だとか、偉大な道徳の教えを垂れた人だとか、また預言者だとか、また四大聖人の一人、キリスト、釈迦、マホメット、孔子、ヨーロッパに行くと孔子がこのソクラテスに変わるんですが、この四大聖人の一人だとか様々に言うわけです。しかし皆さん、イエス・キリストは他のどんな聖人、偉大な歴史上の人物ともまるで異なっているのです。一緒に並べて四大聖人の一人と置くには、として見るには、あまりにもイエス様は他の人々とは隔たりがあります。四つの隔たり、違い。第一番目に、偉大な聖人とか宗教家っていうのは、自分の罪深さを深く知っている人のことです。自分の罪深さを深く知れば知るほど、その人は宗教家として高い境地に達するわけです。日本では親鸞。私は親鸞が大好きなんですけど、親鸞の本を読むと、本当に親鸞が自分の罪にもう打ちのめされ、のたうち回るように自分の罪と戦い、悩み抜いた人物です。もしも親鸞が聖書を知っていたらと思うんですけど、そして親鸞と似ているのが、非常に似ているのがパウロです。パウロも自分の醜さに本当に打ちのめされた人物です。すなわち宗教家とは、自分の罪深さを深く知ったからこそ、宗教家として良い働きができるわけです。ところがです。イエス・キリストはそのような人々とはまるで違います。すなわち、イエス・キリストは自ら、私に罪があると誰か言うことができる人がいますか？私には罪がないと断言するお方です。これは、ただものではないです。またイエス様を見た人たちも、この方には罪がない、裁いたピラトも、またイエス様と3年半の間一緒に生活をしたペテロでさえも、この方には何の罪もない、何の偽りもないと言い切ったのです。罪がない と断言するイエス・キリスト。これは他の人とはまるで違います。また第二番目に、イエス・キリストははっきりとご自分を神であると自己主張なさったのです。まあ、日本人でしたら、あ、また一人新しい神様が出てきたぐらいで済むんですけど、場所はユダヤです。イスラエルです。ユダヤ人は神はただ一人ですと、もうそれを根本的な真理として抑えている人たち。そんな中でイエス様がご自分を神であると主張なさるっていうことはとても危険なことです。これはとんでもない自己主張です。今日の箇所でイエス様がはっきりと、私はあるエゴエイミーだと言われる。ヨハネの福音書ちょっと開いていただきましょうか。ヨハネの福音書の8章の24節を見ると、8章の24節でもイエス様は同じ自己紹介をされるのです。8章24節。それで私は、あなた方が自分の罪の中で死ぬと、あなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。ここで、私のことを信じなければと訳されていますが、直訳すれば、私があるということを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。すなわち、私のことをイエス様のことを、あの出エジプト記で自己紹介をされた神様、ご自身である、私があるという方であるということを信じなければ、あなた方は救われないんですよ。イエス様を神と信じなければ救われない。同じ8章の58節を見ると、さらに不思議なことをイエス様はおっしゃいます。8章58節。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から、私はいるのです。この私はいるというのも同じ言葉。私はある。エゴエイミー。アブラハムが生まれる前から、アブラハムはイエス様の時代からはるか2000年昔の人物です。ですから、普通に言えばアブラハムがいる前から私はいた。I was というはずなのに、なんとイエス様は I am です。まさに神様の名前です。神様は過去も現在も未来もいつまでも現在形。I am。いつもおられる永遠のお方ですから、いつもイエス様は I am なのです。イエス様はここでもご自分を神と自己主張なさったのです。ユダヤ人は、私たち日本人はそう聞いてもあんまりピンとこないんですけど、ユダヤ人はそれを聞くともうすぐにピンときたのです。59節。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。なぜ石打ちの刑で殺そうとしたんですか？イエス様がご自分を神と等しくしたことをユダヤ人はすぐに分かったからです。そうなのです。イエス・キリストははっきりと自分を神ご自身だと、この全宇宙を、この世界を作られた神ご自身であると、なんと人間であるイエス様が、しかし私は神なのだと自己主張なさるのです。こんな方は他にいません。第3番目にイエス様は罪を許すことができるものだと主張なさいました。マルコによる福音書2章のところで、中部の者たちを4人の者たちが連れてきたんですが、入ることはできないその家には、何か理由があって急いで癒してもらう必要があったんでしょう。どうしたかっていうと、なんと他人の家の屋根に登って、屋根の瓦を剥いでっていうか、屋根を剥いで、穴を開けてそこから4人でその病人を吊り下ろして、イエス様の前にこの中部の人を下ろして、癒してもらおうとしたのです。その時、なんと、イエス様はその中部の人と4人の友人たちの信仰を見て、声をかけました。来よ。あなたの罪は許されました。イエス・キリストは、権威を持って、私があなたの罪を許しますと言ったのです。するとそれを聞いていたそこにいた立法学者、宗教家たちが、カチーンと来たわけです。そして、口々に言い始めたわけです。なぜこの男はあんなことを言って神を汚すのか？神お一人の他に 誰が罪を許すことができるか。まさにこの律法学者の言葉はアーメンです。神お一人の他に誰が罪を許すことができるか、できない。そしてイエス・キリストは、私は神の権威を持って神ご自身だから罪を許すことができるのだと、そこで主張なさるのです。皆さん、罪を許す権威を持った人物。そして第4番目、最後に、偉大な普通宗教家というのは、自分を前面に出さない。自らを否定して、本当に自分を隠して、そういう人がですね、宗教家としては非常に優れているわけです。例えば私が講談で一生懸命自分の自己、この自慢話ばっかりし始めたら、私、私、私、私っていう話をし始めたら、もう鼻持ちならん。こんな牧師はいらないとですね、早々に変えた方がいいです。ですね。宗教家とは、自らを本当に否定する人のはずです。バプテスマのヨハネは、まさにそのような理想的な人物でした。真に偉大なバプテスマのヨハネは宗教家でした。ですからイエス様も女から生まれたものの中で、あのバプテスマのヨハネ以上のものはいないというぐらい、ヨハネのことを評価したのです。どんな人物でしたか？ヨハネは、私は声に過ぎません。声っていうのは言葉を運んだら、もう声は消えていっていいのです。私は何者でもありません。私の後に来るお方、あのお方を見なさい。あのお方は盛んになり、私は衰えねばならない。私のこと忘れてください。私のことどうぞもう見捨ててください。みんなあちらに行ってください。これこそ偉大な宗教家です。しかし、イエス様は違うのです。なんとイエス様は、私、私、私、私とおっしゃるのです。鼻持ちならないでしょうか？ある人はそれに鼻持ちならないと感じるかもしれません。しかしイエス・キリストは普通ではないのです。私がそれですと今日もこのサマリアの女に自己紹介しました。あなたは道を探していますか？私が道です。あなたは真理を探していますか？私が真理です。あなたは命に溢れて生きたいと思っていますか？私が命です。あなたは死を恐れていますか？死の解決が欲しいと思っていますか？私が蘇りです。命です。あなたは暗闇の中を歩きながら導きが、光が欲しいと思っていますか？私が光です。あなたは支えられ、養われ、守られたいと思っていますか？私が良い羊飼いです。あなたは疲れて不安の中で重荷を負って苦労していますか？私のところに来なさい。私です。なんというお方なんでしょうか。イエス・キリストは、私、私、私というのです。このサマリアの女性は、本当に虚しい人生の中で、疲れ切り、傷つき、本当にですね、飢え渇いていました。この女性にイエス様はわざわざ会って、私が命の水です。私があなたの心を、魂を癒す泉なのです。と言うのです。我はそれなり。私がそれです。皆さん今日4つ。イエス様は他のどんな聖人とも違う普通ではない自己主張をなさったということを見ました。このイエス様の自己主張を前にして私たちが取るべき判断、態度は3つしかありません。第1番目は、この男は大嘘つきだ、ペテン師だと断じるか。第2番目に、この男は古代妄想郷だ、気が狂っている、もしくは悪霊に疲れているからこんなことを言うのだ。第3番目に、おっしゃる通りの方であるか。それ以外に実はないのです。3つのうちのどれかです。では三つそれぞれに考えてみましょう。皆さん、イエス・キリストは嘘つき、ペテン師、詐欺師、そう誰かが断じることができるでしょうか。イエス様の生涯、イエス様の口の言葉、イエス様の教えられたこと、 この方の口に、この方の生き方に偽りがあったと言える人が誰かいるでしょう。イエス・キリストが特に怒られた、特に憎まれた、特にイエス様が嫌われたのは偽善ということでした。特に宗教家たちの、パリサイ人たちの偽善に対してイエス・キリストは激しく憤られて、白く塗りたる墓よ、表面は白く綺麗に塗ってるけども中は臭いものでいっぱいではないかと言って、その偽善を暴き立てたイエス様、そんな偽善を怒られたイエス様自身がパリサイ人以上の偽善者だったのでしょうか。彼ら以上に大嘘つきだったのでしょうか。私たちはなんと嘘つき、キリストの前に出るとなんと私はいい加減でごまかしだらけで、イエス様っていう真実さの前に定規を当てられると、もう自分の不甲斐なさに、自分の嘘つきさ加減に愛想が尽きてしまうのです。この方以上に真実な方はいないと私たちは言うはずです。第2番目に、この方は気が狂っているか、古代妄想教なのか。ぜひ井口兄弟にですね、このイエス・キリストが気が狂っているという人たち、ぜひ診断を下していただきたいなと思うんですけど、イエス・キリストはどうでしょう。しかし私たちがイエス様を知れば知るほど、イエス様がこの知性において、感情において、その意志において、どんな人間よりもバランスの取れた人であることに私たちは驚くのです。もし、本当に人間らしい人間がいるとすれば、イエス様です。イエス様ぐらいバランスの取れた人間はいないと思うのです。知性においても、またその感情、怒るべき時には怒り、笑うべき時には笑い、許す時には許し、叱るべき時には叱り、なんとイエス様は感情においてもバランスの取れた、またその意志においてもなんと正常なお方か。私たちはそこに何の異常さも見られないのです。そして逆にイエス様のその正常さの前に立つとき、私たちは罪によって知性も感情も意志も歪められている、どこかおかしくなっているのは私なのだとつくづく思わされるのです。ああ、私はいろんな点で狂っているとですね、私たちは思う。しかし、イエス・キリストはどう見ても異常ではない。古代妄想教ではないし、悪霊に疲れているお方ではない。そうすると、私たちが取るべき結論、ただ一つしか残っていません。すなわち、イエス様が自己紹介をしておられる通り、誠の救い主であり、誠の神ご自身であるということです。先日も、教会にまで伝道に来られたエホバの証人の方とのお話をしたとき、私はその方に、あなた方は、イエス・キリストは神ではないと教えて、その間違った教えを伝えて歩いています。ぜひ、聖書をよく読んでください。イエス様がはっきりと、ご自分は神だと自己主張して、自己紹介をして、イエス様のことを神だと信じなければ、滅びるんだと聖書が教えていることに、ぜひ目を留めてください。と言いましたら、ヘバの証人の方は、はい、私たちもイエス様を信じていますよ。イエス様を救い主と信じていますよ。イエス様は、確かに、神から使わされた偉大なお方だと信じています。エホバの証人の人たちもそう言うのです。しかし、エホバの証人の人たちは、しかしイエス・キリストは神ではない、神のようなお方だ。しかし偉大な救い主だと信じていると主張するのです。しかし皆さん、イエス・キリストのことをどれだけ神のような偉大なお方と信じていても、それは、イエス・キリストを本当の意味で尊敬していることには、たっとんでいることにはならないのです。それはやっぱり、そのようにいくら言っても、イエス様に対して、あなたは嘘つきです、と言っていることと同じなのです。ないなら、イエス様ご自身が、私は神だと自己紹介しているのに、 それを聞く者が、いや、あなたは神じゃありません。神のような方ですと言って、イエス様が、それぐらいでも認めてくれれば嬉しいですとおっしゃいますか？いいえ。ご自分を神だと自己紹介しているのに、イエス様のことを神のようなお方、神に作られた第一の存在、いくらそう言って持ち上げても、それはイエス様に対してあなたは嘘つきですというのと同じことなのです。さあ、サマリアの女です。五人も夫を取り替えた。今は六人目の男性と同棲中。なんと身持ちの悪い、性悪女と、私たちはすぐにこの女の人にそういう印象を持ってしまうのです。ところが、先日ある本を読んでいましたら、イエス様の時代に、このユダヤで、離婚を言い渡すことができるのは男性側にしかその権利がなかったという一文を読んだとき、私はハッとしたのです。女性の側からご主人に向かって離縁してください。私は出て行きますという権利はこの時代女性にはなかったというのです。とすると、このサマリアの女性のイメージはガラリと変わってくるのではないでしょうか。すなわち、この女性は、本当にですね、男を取り替え、引っ替え、取り替えした、性悪女ではなくって、男たちにもてあそばれて、裏切られ続けた、まさに、傷つき、捨てられた悲劇の女性であるというイメージが見えてくるのです。この女性のイメージがガラリとその言葉で私は変えられるのを感じたのです。これほどまでに傷つけられ、恥ずかしめられ、不安な日々を送っている女性のもとに、イエス様はわざわざサマリアを通らねばならなかった。この女性に会わねばならなかった。わざわざこの女性に会うためにイエス様はやってきたのです。裏切られ続け、傷つけられ続けたこの女性のもとに来られてイエス様は、私こそが、あなたを生かすものですよ。私こそがあなたを癒し、あなたを許し、あなたを支え、あなたを導く。あなたが待ち望んでいた、あなたが探し求めていた私がそのものなのですよ。私がそれなのですよ。とイエス様は自己紹介なさったのです。私も18の時にクリスチャンになったんですけど、振り返ってみる時に、18のクリスチャンになるまで、私の心の中には、宗教なんかいらない。キリストいらない。関係ない。そう言いながら私の心の中には求め、渇き、願いがありました。愛されたいっていう願い。人生の意味を見出したいっていう願い。また、死が恐ろしい、死の恐れから解放されたいっていう思い。また、将来に対して非常に不安を持っていましたので、この不安から逃れたい。劣等感の塊でしたので、この自分を変えたい。様々な、そのような願い、求め、渇きがあったのです。そんな私に、まさにイエス・キリストは、サマリアの井戸の塊におられたように、私にとっては、あの仏性山という小さな小さな曲がりの教会で、イエス様は私を待っていてくださったわけです。そして、なんと私に、あなたが求めていた、それは私なんだよ。あなたが渇いていたもの、それは私なんだよ。私こそが、あなたのすべての求めに応える唯一のものなのだと、イエス様は私にも会ってくださったわけです。今日、このイエス様は、皆さんの傍らに立たれて、あなたが求めているのはこの私なのですよ。あなたが今まで言葉にならないうめきを持って探し求めていたのは、実は私なんだよ。私がそれです。我はそれなり。この力強いエゴエイミーのあなたへの自己紹介を受け止めて、あなただったんですか？私が探していたのは、今日あなたのもとに行きますとですね、この方にあなたも会っていただきたい。またこの方と共に今週も歩み続けていただきたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。 あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。